聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書第一列王記4章1節から7節、旧約聖書の583ページになります。
聖書をお読みいたします。旧約聖書列王記第一4章1節から7節。こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった。彼の高官たちは次の通り、ツアドクの子アズラヤは祭司、司者の子らエリホレフとアヒアは書記、アヒルデの子ヨシャパテは参議、エホヤダの子ベネヤは軍隊長、ツアドクとエブヤタルは祭司、ナタンの子アザルヤは政務長官、ナタンの子ザブデは祭司で王の友、アヒチャルは宮内長官、アブダの子アドニラムは役務長官。ソロモンはイスラエルの全土に12人の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めていた。すなわち一年に1ヶ月間おのおのの食料を納めていた。以上です。
ただいまから旧約聖書第一列王記4章1節から7節を通して、ソロモンの栄華と晩年の脱落と題して、海牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
この今日の聖書日課の列王記に入って、今日は4章になります。列王記は第一と第二がありますけれども、この前のサムエル記と内容が重なっており、また歴代史とも重なるところがあります。そんな中で今日は列王記の最初の頃と合わせながら、ソロモン王の栄華、そして晩年の堕落という、ソロモンの生涯に思いを馳せたいと思いますけれども、先立って二代目の王であったダビデ王のことからお話を進めていきたいと思っております。もう今タイトル消して上げておいていただいて、また途中で言います。終わり頃に30歳でイスラエルの王になったダビデ、周りの国々を平定して宗教的にも国民を指導したダビデでした。イスラエルの繁栄のもとを寄せた大いなる王と言えるでしょう。その統治は40年に及びました。生涯に最大の汚点はやはり我が武将ウリアの妻バテシェバを我が物とし、ウリアを殺した。その恐るべき罪も神の前に真実な悔い改めをして許しを受け、そしてその生涯は神の目にかなうことを行ったと言われています。この後、列王記の第一の15章には、ダビデがヘテリ人ウリアのことのほか、一生の間主の目にかなうことを行い、主が命じられたすべてのことに背かなかった。神様はそんなふうに評価しておられます。ダビデ王は、都市が進んでおいたと。この列王記の一章にはですね、年を重ねて老人になったと一章の一節書き始めます。 それでヤギをいくら着せても温まらなかったと言うんです。夜年並みと言ってもですね、70歳なんです。私は71歳、もうすぐ72になろうとしています。ダビデは私より若かったんですね、この晩年。バテシェバとの罪は、その生涯にもう数えきれない懲らしめとしての苦しみをもたらしました。もう聖書を読んでいて、これでもか、これでもかというふうな試みがダビデを襲ってきます。まあ最大は息子アブシャロムが起こした内乱、クーデターですね。そしてそのアブシャロムが死んで、彼は大変悲しみます。こうしたことから来る心理的重圧がダビデ王の死期を早めたと考えるべきだろうかと思うんです。罪を侮ってはならない。神様に許されたとはいえ、この世において新約聖書が使徒パウロを通して記しているように、人はその巻いたものを刈り取ることになる。罪を侮ってはならない。ダビデは40年の間治め、70年の生涯を閉じてダビデの町に葬られたとサムエル記の第2は記して、先祖たちと共に眠ったとあります。まあ、これは一般的な旧約聖書の死に関する表現ですが、ダビデの町は大雑把に言えば今のエルサレムです。さて、このようなことをの心に留めながら、今日の本題の4章に入っていきます。実は4章に入っていくんですが、ソロモン王によるダビデ王国の確立について目を留めると、2章の終わりにその言葉が記されているので、2章の45節46節を目を留めましょう。先に読んでおきます。2章45節。ソロモン王は祝福され、ダビデの王座は主の前で常しえまでも固く立つであろう。王はエホヤダの子ベネヤに命じた。彼は出て行ってシムイを討ち取った。こうして王国はソロモンによって確立した。かつてアブシャルムの追手を逃れていく、木の実木のままで逃げていく、そのダビデを呪いに呪ったあのシムイがここで討ち取られていきます。さて、ダビデの息子たちのことをいろんな名前が出てきますが、サムエル記にその名前がずっとの一覧されていますが、最初の子はアムノン。まあこの話をするときに、ダビデは多くのそばめを迎えましたので、まあ第一、第二夫人、第三夫人から出てくる、で生まれてくる子供の順番です。異母兄弟たち。これがダビデ王朝の王位継承争いの火種になります。最初の子はアムノン。アブラハムにダビデに背き、第三子アブシャルモもまた父に背いて死に、第二番目のキレアブは早く死んでいたようであります。ですから長子、最初の子が後を継ぐ、そういう特権は先祖アブラハム以来続いていますから、本来ならダビデの子供の中で多い継承者は残る4番目、第4子、アドニアと考えるのが順当です。まあ、そのことについては1章の初めに書いてあって、非常に姿の良い人で、兄アブシャルムがやったと同じように自分の権力を誇示しようとして、自分のために戦車や騎兵、あるいは自分の前に近衛兵たち50人を備えたとはありますね。それは野心があったと。その野心が高 高ぶりであったということを思いますが、そんなふうにアドニアを育てた責任は父ダビデにあると思います。一章の六節に、生まれてこの方一度もなぜそのようなことをするのかと言ってたしなめたことがなかったと甘やかしたんですね。まあ仕事に忙しい、戦いに多忙、政務が忙しい、そんな中で溺愛し、あるいは全く、無干渉で、やがてそれが晩年の、まあ、自らの進路の原因を生んだわけです。ソロモンの知恵の言葉、箴言として残されている13章の24節に、無知を加えない者はその子を憎むのである、子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。確かに子育てにおいて、まあ幼児虐待はいけません。厳しく過干渉で子供をいじけさせるのもいけません。しかし甘やかして一切のしつけをしない、これは聖書の子育てではありません。親の手に神様は子供の養育を委ねられたんですね。神の権威を持って子供を育てていく、そこには無知を加える、そうしない者はむしろ愛していないんだと、これが実は一貫しているんですね。幼児教育において優しく接するというのは大事で、でも子供にストレスを与えないということは聖書の教育の基本ではないと私は思っています。感情的に親や教師の思いで一方的に当たるのは良くないけども、一切の強制を与えないということは聖書の教えではありません。保護者も教師もそのことは共有すべき基本的なことですね。アドニアは甘やかされた結果、どうにもならないものになってしまいました。王位継承争いの中でソロモンは10番目なんですね。もう飛び越えているんです、順番をね。しかし神様がダビデ王にその御心を教え、ダビデもその願いを持って私らにソロモンこそ後を継ぐんだということになります。背後にあって神様が導いておられたと聖書は記します。歴代史にこういう言葉があります。ダビデの子ソロモンはその国に自分の地位を確立した。列王記と一緒です。その神主が共にいまして、彼を非常に大いなるものにされた。父ダビデの思いだけではなく神様の御心だったというのです。そして先ほどの2章のこの46節、王国はソロモンによって確立した。ダビデに約束された王国はソロモンによってここに確立したのです。まあこの後のソロモンによる神殿建設という大きな働きが実現していきますけれども、今日はそこまでいかない中で、今日の4章はそういう中で、まず王国の組織が確立します。先ほど読んでいただいたこの箇所の中で、官僚たちが、まあ、あるいは政府の中枢が決定していきます。王国の組織は祭司が最初に言われます。二節、アザリアは祭司、宗教面の指導を司る。そして書記が三節にあって、続いて賛議とあります。王の文書の記録作成者、 これが書記官であり、あるいは参議は公文書を保管したり、国事を王に報上する、提案する、そういう大事な役割です。官房長官のような役割でしょうか。政務長官という言葉が五節に出てきます。四節には軍団長とありますから、これはまあ国防大臣と考えてもいい、軍事の責任者。で、政務長官は、この七節から十九節までの間に、各国々の中の分担する領域があり、そこを担当するのが守護と呼ばれる人々ですね。で、その守護の総元締めが政務長官でありましょう。王の友と続いて五節にあるのは王の顧問役で、宮廷祭祀職を兼ねていたようであります。まあ、王家の専属の祭司ということでしょうか。宮内長官という言葉が六節に出てきます。今の宮内省の長のような役割でしょう。そして役務長官というのは同じ六節にありますが、強制労役で徴募した労働者を監督する役割です。やがて、この後神殿建設の工事が大工事が行われますけれども、彼らによって、推進されたというべきです。ソロモンが各地区を12に分けてヨルダン川の東に3つ、西に9つ、これを治めさせた。それは行政組織とであるとともに、まあ、財政も管理しました。そして一地区が1ヶ月ずつ7節を見ると、王とその家族のために食物を備えたとあります。このうちの守護の2人がソロモンの王の娘を妻としたという点ですから、まあ、こういう点でも大変高い位の人々がここに名を記されているということです。王国はこうして確立したということが組織的に裏付けられています。もう一つの確立の要素が繁栄ぶりです。20節から4章の20節、神様がアブラハムに約束されましたことは、かつて父祖アブラハムに約束されていた創世記15章の言葉です。私はこの地をあなたの子孫に与える、エジプトの川からかの大川ユーフラテまで。20節から読みます。ユダとイスラエルの人々は、人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。ソロモンは大河からペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。24節、これはソロモンが大河の西がティフサフからガザまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。しかもそれは、その25節には、皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができたとあります。まあ、広い領土、そして安らかにおのおの自分のたちのブドウの木の下、イチジクの木の下に住んだというのは平和と安泰を意味する表現です。ソロモン王室が消費した一日の食事は、この22節に一日分の食料は小麦粉30コル、大麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭、その他おじか、メジカ、 オジカ、カモシカ、ノロジカと肥えた鳥であった云々とあります。1コルトは400リットルに相当しますから、ざっと見積もって4000世帯の1世帯が何人かというのは、まあ3人か5人か6人か大小帯だったかもしれません。4000世帯を養っていた分の分量があります。まあ王の権威は大きかった、豊かであったということです。実はかつてモーセは神の御心を伝えていました。申命記の17章にあるんですけども、こう伝えたんです。王となる人は自分のために馬を多く得ようとしてはならない、また馬を多く得るために民をエジプトに帰らせてはならない、主はあなた方に向かってこの地重ねてこの道に帰ってはならない。ところが26節を見てみますと、ソロモンは戦車用の馬のための馬や4万、騎兵1万2千を持っていたと。まあ、これはですね、すでに、この神以外に頼ってはいけないということを教えている御言葉に、はや従っていないことが表されています。この華やかな、この富と、武力の豊かさの記述の彼に、すでに王国の末路が暗示されています。預言者イザヤはこう述べています。イザヤ書の2章、彼らの国には金銀が満ち、その財宝は限りない。また彼らには馬が満ち、その戦車も限りない。経済優先、軍事。最優先のあり方、軍事力、財力、あるいは偶像は人を救うことも国を守ることもできない。現代の日本はその危うさを抱えていると思います。ソロモンの王国がダビデに約束されていた、ダビデ王国がソロモンによって確立していく中で、豊かな知恵と賜物のことがこの4章の29節から終わりに記されています。29節、神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心と与えられた。それでソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵とに勝っていた。東の人々というのはバビロン人、カルデア人、アラビア人。彼らは天文や科学の分野で非常に発達していました。ソロモンの知恵は3000の神言を解き、1005種もあったと32節にあります。箴言というのは、まあ、先ほども16章一部引用しましたが、その一部が残されています。もっともっとあったんでしょう。箴言は3000の箴言であります。あるいは歌についてはほんの一部が画家書に残されています。ほとんどは残っていないと見てもいいでしょう。その知恵が草木、鳥獣、草や木や鳥や獣にまで及んだのは、科学的に精通しているというだけではなく、それらの生態が人生訓に大変良い教訓として取り入れられていたという、そういう意味の知恵でありましょう。まあ、こういう中で芝の女王が、その権威を、繁栄を大変この尊敬してソロモンのところに行ったということが記録されています。 栄華を極めたソロモンを見ると、イエス様が後で言いますが、マタイの6章でソロモンを繁栄させた神様は、野のユリをもそれ以上麗しく咲かせてくださった神様の恵みをイエス様が語られたということであります。さて、ソロモンによるダビデ王国の確立ということを4章で今日の箇所を見てまいりました。どうなるんでしょうか。5章からずっと味わっていきますが、今日はかいつまんでソロモンの晩年を見通して、さらにその先を見ていきたいと思います。そういう目を持って遠い視野で一日一日の聖書の日課を楽しんでいただきたいと思います。ソロモンの晩年で列王記が早々と語っているのが11章です。ちょっと11章を開いていただきますでしょうか。第3版では600ページ、11章の9節がほぼ結論です。11章9節読みます。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである。神の怒りがソロモンに発せられた。ソロモンの心がイスラエルの神主から移り変わった。何がソロモンの人生を狂わせたんでしょうか。主に3つのことをまとめてみたいと思います。1つは富の惑わし、次は肉欲の惑わし、3つ目は偶像礼拝です。富の惑わしについては、まあ徹底的な富国強兵策、自らのために富を築いたけれども、一般民衆は重税と重労働に苦しみました。王から心が離れていきました。ソロモンが死ぬとすぐ王国が南北に分裂します。これはこの重税と重圧、重労働に、強制重労働に理由があります。王の子レハベアムと将軍ヤロブアムの間に亀裂が生じ、王国は北と南に分断されます。それはソロモンが重税策、富国強策をやっていたように、その子が続いて父親の同じ政策を継承するしようとした結果です。富を優先にしたんです。経済優先、それが本当にいいことでしょうか。聖書は現代の私たちにそういう光を与え、継承を与えているように思います。肉欲の惑わしっていうのは何でしょう。この11章の一節、ソロモンはパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。忙しいですね。高級、まあ大奥ですね、ハーレムを作ったんです。大規模なハーレム。11章の3節、彼には700人の王妃としての妻と300人のすばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。このあたりは伝道者の書にもありますね。これほど好き勝手ができたのに虚しいと伝道者の書は言います。羨ましいと思ってたら大変ですね。 富の惑わし、そして肉欲の惑わし、それが三節のその妻たちが彼の心を転じた、これが偶像崇拝へのいざないになります。外国の女たちはおのおの自分の神々をソロモンの宮殿に持ち込みました。シドン人のアシュタロテ、アモン人のミルコム、モアブ人のケモシという偶像の神々が主なる神と肩を並べてソロモン王国の中で礼拝されるようになったんです。完全にソロモンの霊性が曇らされて、彼にとっては信仰の純潔を守ることなどどうでもいいことになった。先ほど読みました9節の後半を主は2度も彼に現れ、そして10節、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかった。これがソロモンの晩年の実態実像です。あんなに純真な素晴らしい滑り出しをしたソロモンがどうなったんでしょうか。最後にソロモンによってダビデの王国の約束が消え去った、ついえたかに見える中で、王国の約束はどう実現するんでしょうか。イエス・キリストによって神の王国が成立します。ちょっと下ろしていただいてパワーポイントを見ます。イエス様は最後の十字架にかかるとき、杉越の祭りの中で食卓について、今日も聖餐をいたしますけども、その席で言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまではお願いし、今前に出しました、神の国において成就するまでは私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後に言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。神の国において成就する。ダビデに約束されたとこしえの王座はイエス様が神の国で成就すると言われました。この少し後29、30節に、私の父が私に王権を与えてくださるように、私もあなた方に王権を与えます。はっきりイエス様は神の国の王権を自覚しておられた。それであなた方は私の国で、ここでも私の国で、私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。ソロモンというのは平和という意味を持っていますが、生まれた時に預言者ナタンはその可愛さを見てエベデヤと名付けました。ヤハウェ、神に愛されるものという意味です。ソロモンはイエス・キリストの雛形であって、平和の君と予言されていますが、実はイエス様が洗礼を受けるときに天から声がしました。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ、エデデヤです。イエス様はソロモンに勝るものということでこういう言葉を語られました。南の女王、シバの女王です。裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。誰ですか？ご自分のこと。イエス様はソロモンよりも勝った者だと神の王国を継承するものだとおっしゃったんです。 この思いの中で私たちはイエス様の三条の説教に思いを馳せます。三条の説教の終わりの頃にイエス様は言われました。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？なぜ肝のことで心配するのですか？野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず罪ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ。今日、ソロモンの繁栄、栄華の様を見てきました。そのソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾っていなかった。空の鳥を見よと言われて、野の百合を見よとおっしゃったイエス様は、本当に私たちが何を大事にすべきかということを教えてくださっているんです。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。経済格差が広がっていて、それは本当に是正しなければいけない。資本主義は格差をなくすと言われてきた。いや、今はそうではないという、そういう学説が、経済学説が広く読まれています。止めるものに対する神の裁きは大きいと言っています。しかし貧しい上に経済第一章を考えて、何を食べるか何を飲むか何を着るかと、そのことのみに心をとらわれていくときに、私たちは本当に異邦人が切に求めていると言われた、まさにそういう姿を露呈しています。表してしまっています。クリスチャンに向かって、神を信じる向かって、しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられる。そしてだから、神様はそんなことをどうでもいいとおっしゃってない。大切だ。心配してくださってる。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神の王国にイエス・キリストを信じて入れられる。その約束をいただいているクリスチャンたちは、神の国とその義とを第一に求める。そのことが今私たちに示されています。教会は、クリスチャンたちは、聖書の基準で、やがて確立する神の王国、イエス様によって確立する神の王国を見据えながら、地上にあって、まず神の国とその義と大事に求めるようにと迫られています。まだクリスチャンでない方は、どちらの方向に何を基準に生きていったらいいかと思う方は、本当に聖書の基準でイエス様を信じて、神の国のを目指しながら、神様に良しとされる生き方を求めていくことが、ああ、教会にあったんだ、聖書にあったんだ、私もその仲間に入りたいと、そして人生の革命を起こしたいと願う機会が与えられているんです。悔い改めをもって神の国の市民にふさわしい、神の王国の市民にふさわしい歩みを、模範を示していきたいとお願いされます。お祈りしましょう。天皇お父様、何事につけ経済優先という言葉がはびこり、そして本当に神を抜きにした教育の中で子供たちが心を失って育ち、本当に彼の神、主と全く一つになっていなかったとソロモンが言われているよ。今のこの国の若者たちは、神を知らず、神を否定し、己を神とし、己の欲望のために生きています。 悲しい川崎のあの少年自殺の殺害の被害者の少年、家族の痛みを思います。またそれを痛みを共有する思いを私どももありますが、加害者といえどもまたそのような心ないものと育てられた現代教育の大きな罪禍の結果であることも思わされます。私たちの子育てをも導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。